こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたい、そういう思いを抱いて仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてお話を伺っています。今回のゲストは前回に引き続き株式会社カエデ代表取締役の堤由紀子さんをお招きしています。前回までに堤さんが大学は農学部だったそうなんですけども、農学系の内容の就職を せずに、なぜ人に関わるところに行かれたかっていうお話から、入った会社で、本当は最初1年と思ってたけれども結果的に11年勤められて、仕事の内容が、採用から教育に変化した時に、ちょっといろいろ思うところもあってミュージカルに参加されて、頑張れば何でもできるって思っていたところから、自分の個性というのを生かした方がいいんじゃないかというふうに思い始めたというところまでお話を伺いました。今日は、その続きを伺っていきたいと思います。ではその前に一曲お聴きください。遠野桜子さんでライハイ。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では早速今日も堤さんにお越しいただきたいと思います。じゃあ堤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回ですね、ミュージカルに出られて頑張れば何でもできるっていうところから、まあ、それぞれ個性が人はあるからそれを生かした方がもしかしたらいいんじゃないかっていうところに気づかれたというところまでお話を伺ったんですけど、はい、そこから、まあ、どんな変化をされてきたかっていうのをちょっと伺ってもいいですか。
はい、はい、そうですね、ミュージカルに出てよかったなと思うことの一つに、こう熱い大人が日本を変えるみたいなメッセージを当時その団体が発信していて、そう、苦しい感じの。
で、
そうなっていた時に、あ、なんか自分でもなんか世の中に発信をしていけるんだと。何を自分は発信していこうかみたいなのをちょっと感じたりとかして。で、それまでいろんなボランティアとかやってなかったんですけど、ボランティアやってるスタッフさんが、出てるキャストよりもなんか生き生きとしてたんですよね。なんか私たち同じぐらい練習して、
うん、
その前後の準備とか後片付けもあるのに、なんかこういう人たちってなんでこんなに元気なんだろうって思ったのがきっかけで、なんか自分たちもそのスタッフ側というか、何かを提供する側に回りたいって思った時に、ちょうどたまたま同じミュージカルに出てた、まあ、女性と心美人活動、女性向けの、こう、そういう活動を、支援活動をやっていこうという流れになって、ミュージカルを終わったと同時に、そういう、こう、女性支援の活動、サークル活動をスタートしたっていう。それがもう、なんか楽しくて、仕事以上に楽しくてというか、もう本当に営業で回りながら、もうお客さんに、もう自分の会社とか商品のこと、もう以上の熱でこんな活動も実はしていてっていうのを、もう営業して
仕事中に同時にやってたんですね。
でも思いは根っこは一緒で、仕事はこれやってて、プライベートはこっちやってて、で、どちらも女性を元気にしたいとか、会社ね、働く人っていうのも元気にしたいっていう思いをこう伝えていったっていう感じなんですね。
そしたら、こっちに人がいっぱい。プライベートの方に。
そうそうそう。もう当時は、ほんとそんな感じだったので、プライベートと仕事の境目があんまりなくなってきてて、仕事の関連の人が一緒にこう、個人的な活動に参加してくれたりとか、逆もあったりとか、なんかどんどんどんどん、講師が、
いいね、
まあ、だからワークライフバランスって言ってますけど、なんかもう全部が、ワークもライフも一緒っていう。
すごく先取りしてる感じですよね。今でこそ、そういう感じになってきてるじゃないですか。でも10年前ですからね、そのミュージカルをやってたので、
そうです
ね。当時だとまだ、やっぱり講師は区別をするべきみたいなところがある中で、私とか完全に囚われてたので、やっぱり会社での、お仕事で、お付き合いがある人とプライベートが完全に分かれていて、でもなんかそれがうまく融合するような感じでやっていかれてたっていうのはもうすごく先進性があってすごいなと思います。でそんな感じで活動が始めつつ、でもお仕事もしている、
ね、そうですそうです。まあどちらもすごく、まあ、仕事も面白かったり、その活動も面白かったですけど、たまたまその活動をやり始めて1年ぐらい経った時に、東洋哲学を教えてくださる先生に、まあ今も、大変お世話になってる師匠に出会って、その先生が、ひまわりは桜にならなくていいんだよって教えてくださったんですね。最初にそれ聞いて、あ、ミュージカルで私がぼんやり思ってたことと一緒だと。で、もともとその人が持って生まれた、誕生日、シリアルナンバー、もう一生生まれてから変わらないたった一つのこと、それが誕生日で、この中に全てのヒントが隠されていると、なんだそれはと思いながら、なんか怪しいなとか思いながら、そのお話を聞いて、まだもう統計学、数千年にわたる統計学なので、すごく腑に落ちるところもあって、そういう話を聞いてるうちに、自分のこう仕事感というか、まあなんかちょっと変わってきたのかな、今思えば、
当時はだってすごい夜中まで
働
いてたんですよね。
そう
聞くところに。
まあそうね、あのそうなんです。働き方改革とかまだ遠慮い時代でしたね。
うん、朝早くから。
朝早くから終電まで。
終電まで。私もなんか終電逃したこととかも結構ありましたから、うん、なんかそれを今思うとおかしいけど、当時はおかしいって思ってなかった
ですよ。思ってなかったですよね。
で、あ、今日、あ、逃しちゃった、これだと電車で途中まで行けないって言って、そこからタクシーで帰るとか、うん、もちろん自費ですけど、なんでそこまでやってたんだろうって思うけれども、なんかそれぐらい働いてたっていうのが、私もありましたが、うん、じゃあ、あの、ツッツンもね、すみさんもそういう働き方をしていて、もっと頑張ったらもっと幸せになれるっていうことで、うんうん、やっていたということですが、まあ、そういう先生との出会いもあって、ちょっと違うのかもと思い始めた。
う
ん、
そうですね。
そこからはどんな変化があったんでしょうか。
まあ、なんとなく、会社自体もこう変革したいと思っていろんな活動をしていたんですけど、なかなかこうやっぱり自分の力で、当時ね、あの力不足で会社の中を変革するっていうこともできず、だったらこう会社の外で自分で会社を作って、そういう理想の教育ができるような会社で、まあ例えば女性が、あの働きやすい女性のね、会社作れたらいいなっていうのを思い、で、ある日12時ぐらいまで、それこそ金曜日に残ってたら、オフィスに残ってる女性人たち全員女性だったんですよね、うん、この状態はちょっとやっぱりダメだなと当時思って、じゃあ何かこう会社全体は変えられなくかもしれないけど、自分自身の責任の範囲でできることがあるんじゃないかと思って、もう本当に一念発起して、もう独立
決めたんですその夜のオフィスの光景を見ながら。
オフィスの光景を見ながら。
これは何かおかしいと。
そうなんですよね。
そうですか。で、立ち上げたのが、
そうです。2013年に株式会社カエレを立ち上げ。
2013年。
うん、
そうすると、5年前ですね。
そうですね。あっという間でしたけども、5年間。
立ち上げた時は一人
で、一緒に、3人でスタートしました。
それはまあスムーズに人も集まり。
そうですね。まあもともと、その、立ち上げる1年前ぐらいから、女性向けのそういった支援活動をやろうって言って、5人ぐらいで活動をしてたんですね。まあ、その流れもあって、なんかもうこの活動をそのまま会社にしちゃったらどうかみたいな話もあって、まあメンバーは若干入れ替わりはありましたけど、スタートしてっていう感じで、ただまあ、どの事業でやっていくとか、お客様もいない中でスタートしたので、今振り返ると結構無謀な。
何しようか決まってなかったね。
漠然と女性向けとかいろいろありましたけれども、結局当時はもっと B2C の個人向けのいろんなサービスをやろうとしてたんですけど、じゃあ何か商品とかサービスができてるかっていうと、そうでもなく、もう走りながら作っていこうっていう感じで。
でそれからどんな変遷を、今すごく発展されてるんですけどね、株式会社から。
ありがとうございます。
B2B も入ってね。
そうですね。まあもともとずっと B2B で企業の人事の方のその教育支援、企業内教育の支援の活動をしてたっていうのもあって、結局そこが前自分の中で一番得意だったりとかするところだったのか、今はそちらの仕事がもうほとんどメインになってますけど、そうですね。
なるほど。順調に、なんか、人との、何ですかね、何が、どういうきっかけで、すみさんが仕事を展開してこられたっていうか、うまくいってきたんだと思います。
そうですね。まあ、私、そのね、ミュージカルで漠然と思った、自分のじゃあ個性を伸ばそうってなった時に、自分の個性が分かんなかったんですよね。じゃあなんだって。なんかこう、ある程度器用に何かはできるんだけど、これといって突出したことだったり、すごく何か、なんかできたり、できなかったりっていうのが、なんかなくて、こうなんか平均点みたいな感じだったんで、でも、その、東洋哲学の先生に、自分自身のその生年月日から見てもらったときに、で、なんかこう自分の良さは、人との付 き合いがこう誰ともできる、自然とできる、でのんきで人に好かれやすいみたいな。
それって特性なのかって思って、
でもなんかそれ聞いたら、あ、まさにそうだなって思います。私
の中でもっとこう才能ってこうクリエイティブなセンスがあるとか、なんかこう、うん、かっこいいねリーダーシップがあるとか、うん、そういう感じだと思ったんですけど、
そういうのもねあるけどね、
うん、
でもそのそうやって誰とでもっていうのもね、なかなか誰とでもスムーズに人間関係を築けるってすごい才能ですよね。今組織とかだとね、絶対必要なっていうか欲しいと思うような才能だと思うので、じゃあそれを、まあ、言われて自分でもそうかもしれないみたいな感じで生かしていこうかなって思われたんでしょうかね。
はい、自分の中でそれ才能だとその当時は認めたくなかったというか、そんなの誰でもできるよみたいな。
でも誰でもできないっていうことがあるからね、まあ目立ってるとは思うんですけど、はい、じゃあそこからですね、どんな、いよいよ自分の才能に気づかれた、つみさんがどんな風に発展していかれたというのを、また曲を聴いた後に、聴いてまいりたいと思います。
はい、
では、帯吉行さんで、ダイヤモンド。
今手にしてるよ、僕のダイヤモンド。探すものじゃない。波の粒黄金色光るすすき変わらない浜辺が全ての始まりだった。君は空に帰って宝物残したたくさんの想い出、ありがとう。ことに変わっていた。動けない同じ場所ぐるぐると回って海へ返すアメジストさようなら、hey! 今輝いてる、hey! 僕のダイヤモンド、hey! 君の幸せ、
はい、ではですね、いよいよ自分の個性は、誰とでも、スムーズに人付き合いができることじゃないかっていうことを受け入れたのかな。
受け入れましたね。
すみさん、その後どんな風に展開されたんでしょうか。
はい、まさに今の会社経営にはその特性が生かした結果なんじゃないかなと思うんですけど、お仕事とかも基本的にはもう人のご縁でいただいてたりとかしますし、うん、働いてくれてるあのメインのメンバーは取締役がもう一名いるんですけれども、うん、それ以外のメンバーはほとんどあの外部パートナーとして昔からの、うん、あの友人とか人の知り合いの中であの仕事をお願いできてるっていうような状況、うん、
それで回ってるんですもんね。
そうですね、
すごいですよね。
本当に人に助けられて生きてきたなっていうの
を、
う
ん、すごいね。でも最初こそはね自分で営業もかけられたって
言ってましたけど、うんうん、そうですね、ちょっと、
うん、そもそもでも営業が嫌いだったっていうのも聞いたんですけど、
もうなんかなんでかわかんないですけど、物心ついた時から営業職と教師にだけはなりたくないって思ってて、うん、両親が小学校の先生だったっていうのもなんとなくあるんですけど、なんか先生という
ものにはなんかなりたくないなと思ったりとか、うん、で営業職も嫌だから、うん、それこそ農学部に行って白衣かっこいいって思って研究職かっこいいなと思って行ったのに、うん、最初についた仕事が営業職 で、うん、で今結果的に営業もしながら、
うん、先生も
先生もやって人前でね、あの、話させていただいたりすることもあって、
不思議ですね、人生っていうのは、ね、
で会社自体も今はもうだから人のねご紹介とかでやっているところなんですけど、うん、基本的には社員はお一人で、
役員2名体制 で、
うん、でもなんかこうそれもつながりでいろんな役割をする人がいて回ってるって、
ね、そうなんですね。やっぱりいろんなところでその女性支援活動とかそういったことを自分がボランティアとかをやってたから、うん、そのご縁でいろんな人と出会って、うん、この10年の本当出会いはすごい数の方と出会ったんじゃないかなと思いますね、うん、
でその中でなんかいいかもって思うと声をおかけして、
うん、声をかけられることとかも、うんうん、そんなにこう無理してこの人とつながろうってしなくても、うん、なんか自然な流れでタイミングもあって
業務の一部になってくださったりとか。
そうなんですよ。
しかもそうなんです。すごいですね。しかもなんか家近いって聞いたんです
けど。もう家もご近所さんだからもう何かあればすぐ相談したりとかって。
すごいですね。
本
当に。なんかそれもすごくこれからのね、これから起業したい人とかにとっては、うん、やっぱり全部を自分でやるって結構大変じゃないですか。
大変ですね。
かといって人を雇うって結構大変な話で、その採用するっていうわけでもなく、うん、その一部業務の一部になってくれる人は人で自分の仕事もありつつ、うん、その余力のあるところでその人にとってもアルバイト的なお金にもなって、
そうですね、
つつみさんの会社の側からしても、うんうんうん、細かなね発送作業とかお願いできて、はい、わざわざ人を雇うまでじゃないけれども、うんうん、信頼できる人のお願いできたら助かるってことで、本当にウィンウィンの関係を何人かの人と
築く
こと
で
組織が回っているというふうに伺ったので、うん、本当に素晴らしいなって思いますね、うん、でなんかこう今いやねそうやってご紹介だけでですねどんどん仕事も来て、うん、毎日すごい楽しいっていう風におっしゃってるすむさんなんですけど、はい、そのかつてのなんか違うんじゃないかとこのままでいいのかなって思ってた時と、うん、今の自分比べて何が一番変わったと思いますか。
そうですね、何が一番、昔はそうだな、やっぱり人と比べたりとかしてたことが多かったですね、うん、でそのちょっとキラキラして見えるすごい人とかを見て、あ、そうなりたいなって自分も思うし、うん、で理想像を勝手に頭の中で作ってたんですけど、うん、その理想像にはいいところしかないんですよ。
ないね。
人っていいところもあれば、うん、反面ね、うん、悪いところというか欠点とかも、うん、まあ少なからず両方持ってるものなんですけど、うん、自分の理想像だけは完璧な部分しかないので、そこのギャップに苦しんでたので、うん、まあ自分自身に、まあ完璧じゃないし、できることとできないことがあるんだっていうのを、分かったことで、うん、だからこそ、昔よりは、この部分助けてって人に言えるようになったかなって、
うんうん、別にそれを言うことが自分がダメってことでもなく、ではなく、うん、でその個性の違いで自分の個性を生かし、それが得意な人にやってもらえばいいじゃないかっていうふうに思えるようになったっていうことですかね。
そう
です
ね、
素晴らしいですよね。じゃあその今のツッツンからその当時のツッツンに何か言ってあげるとしたら何て言ってあげますか。
そうですね、本当に悩んでる時って精一杯自分なりに頑張ってて、うん、一生懸命考えてる時だと思うんですよね、うん、なのでなんかこうちょっとそれまでと違う行動を起こしてみるとか、うん、人に会いに行くとかっていうのも一つかな。私はその場合はミュージカルっていうことだったりとか、うん、女性支援活動だったりとかしたのかなって思いますし、うん、あとは
当時の自分にはそれでいいよって、
じゃあそれでいいよって、苦しいけどその体は続かない
よそんなにもって
言ってあげたい
言ってあげたいな。
そうですね、うん、素晴らしい。じゃあ本当に今ちょっとね語っていただいた中にもアドバイスがあったと思うんですけど、うん、今これ聞いてらっしゃる方ってやっぱりかつてのね、ツツンと同じようにちょっとこのままでいいのかなとかなんかちょっとっていうふうに思ってる人も多いと思うんですよね、うん、そういうキャリアや人生悩んでる人、まあ今まだ会社員の人もいるだろうしでも起業した人でも、
うん、
なんていうか得意なことで生活はできてるけどもでもなんかこれちょっと思ってたのと違うんですけど、うん、っていう人もいっぱいいるかなって思うので、まあ、そのどちらのタイプにもそれぞれちょっとメッセージがあればお伝えいただけたら嬉しいんですけど、じゃあまず会社員の方でなんかこのまま行くのちょっとなどうしようって思ってる人にはどんなメッセージをお伝えいただけますか。
そうですね、なんかこう自分の今会社の中にいるっていうことにすごい意味があると思っているのと、今任されてる仕事が自分もそんなにやりたくなくても多分その人が必要とされてその仕事が回ってきてるのでまずその仕事をもうなんかやっぱり思いっきりやってみるっていうことかなと思うんですね。やっぱり自分の過去を振り返ってみるとそういうこう自分自身がやりたいことっていうのは明確になかったので、うん、でも営業職と教師はやりたくないとかって思っている中で、うん、結果的にそのなんかやりたくない方を今やってるでもそれはすごい今楽しいんですけど、
うん、
なんかこう好きも嫌いも一緒っていうか、うん、自分の心がどっちかに触れる時って、
うん、
それはなんか自分の人生のこうこっちだよって何かを示してくれてるサインだと思っているので、う
ん、何か引っかかってるわけですよね。
そうそう、何か
引っかかってる。好きにしろ嫌いにしろね。
そうそうそう。
どうでもいいことは引っかからない
ですね。うん、そうそうそうなんですよ。どうでもいいことは本当に引っかからなくて。
スルーしないってことは自分が嫌いって思ってても何か引っかかってるわけだから、うん、それが来てるんだったらやってみるみたいな。
そうそうそう。で、嫌いだけだとなかなか人ってやらないんですけど、うん、嫌いってあんまりやりたくないけど人から依頼されること、うん、私はそれが人の前で喋ることだったりっていうことだと、うん、もう嫌なんですけどセミナーの範囲前に行って司会してとか、うん、それがもう本当に嫌で嫌でしょうがなくて、
でも言われたらやってた、
言われてやるっていう、それはサラリーマンだから言われたらやるっていう、うん、その環境にね、うん、やっぱり
置かれてる
から上司の言うことは入って聞いてたんですけど、うんうん、今思うとその経験がなかったら今みたいな仕事で独立するっていうのはもうありえなかったんで、
うんうん、そこで鍛えてたってことですね。
そう、
無意識のうちに、 自分の潜在意識は嫌だって思ってるけど、潜在意識はいやこれ未来のために必要だからみたいな感じでチャンスが回ってきて、
うん、
だからそう言われた時には、まあ、やる、まあ、まあ仕事上ね会社にいたらそれは業務命令ですからやるんですけど、うん、それは一生懸命やったっていうのが良かった。
そうですね、
うん、あとはさっきおっしゃっていたなんか気になることには飛び込んでるみたいなことですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
ミュージカルじゃなくてもいいです
ね。ミュージカルじゃなくてもいいです
よ。ミュージカルは結構怪我したりとか、私怪我しました、
ね。あ、そうでしたね。
公演1ヶ月前に足首を捻挫して大変なことになりましたけれども、うん、まあそう体を使うとそういうリスクもありますが、うん、そうじゃなくてもいいから、何か、気になることにはもう向かってみる、
うんうん。
はい。じゃあ一方で、まあもう起業したよっていう方で、うん、でもちょっと今のズッツンの話のようにはうまくいってないというか、
うん、
仕事はね回ってるけれども、いやこれなんかすごい楽しいとかそういう望んでたこととちょっと違うんですけどっていう人にはどんなメッセージをお伝えいただけますか。
うん、はい、これはもう私自身へのメッセージでもあるんですけど、うん、やっぱり起業した最初の頃ってやっぱりお金って大切なので、うん、お金をいただける仕事をやっぱりやるっていう選択肢もね、うん、どうしても必要だと思うんですけど、でもそれも社会にとっては必要な仕事だと思いますし、うん、何のために自分がこの仕事をスタートしたのか、会社をスタートしたのかっていうその初心っていうか思いをぶらさなければ必ずそっちに向かってるはずなんですよ、
うん、
先ほどのサラリーマンの方のアドバイスとも重なるんですけど、必ずその仕事の先にまた新しい人とのご縁とか、うん、また新しい仕事が待っているので、うん、必ず思っていればそっちの方に行くって私は思っているので、うん、自分自身へのメッセージも込めて、
はい
はい、
それを思います。忘れずに自分本当はどこに向かいたかったのか、うん、何をしたいのか、何を大切にしたいのかを、まあ、常に自分に言い聞かせるっていう、
うん、はい、
かりました。前回、前回、今回とですね、2回にわたって、株式会社カエデ代表取締役の堤由紀子さんにお話を伺いました。たくさんのですね、メッセージ、アドバイスがありましたので、まあ、この聞かれている方、まあ、いろんなね、アプローチから、これ私本当にその通りだって思ったことがあった人も多いと思うので、まあ、ぜひ活かしていただきたいと思います。すみさん2回にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、いかがでしたでしょうか。前回、前回、今回と2回に続けて堤由紀子さんのキャリアインタビューをお聞きいただきました。堤さんのお話を伺ってて感じたのは、特徴としてですね、自然な流れに乗って無理なく展開してきていらっしゃるなっていうことですね。堤さんが、一つ一つの出会いをとても大切にしてこられていて、それが今につながっているというのがとても印象的でした。いろんなタイプの方がいらっしゃると思うんですけど、絶対こういうことしたいと思って目標を掲げて、そこに向かってとにかく行動を推し進めるという形で、夢を実現される方もいらっしゃると思いますが、堤さんのように、自然な流れに乗って展開していくというのもあるというのは、これから何かしたいなと思っている方にとってはすごく参考になったのではないでしょうか。堤さんからのアドバイスとして、特に会社にいたりした場合には、自分があまり興味ないなとか、自分の将来にあまり関係ないかなっていう業務が、業務指示としてやってくることがあるけれども、それを全く関係ないと思わずに、とにかく真剣にやってみる。そうすると後々それがつながってくることもありますよということを、おっしゃってましたね。私もそれはすごく感じます。で、起業されている方にはいろんな、最初のうちは特にいろんな仕事をすることになるので、自分がこれ本当にしたかったのかなって思うことがあるかもしれないけれども、根本的なところで誰のために、何をしたかったのかっていうところさえ忘れなければ、自然ね、そっちに向かっていくので大丈夫ですよというアドバイスもいただきました。その堤さんがされているその株式会社カエデの、理念なんですけど、理念がですね、一人一人が想像力を発揮し、人と社会と自然が調和した心豊かな社会を作りますということなんですね。これを忘れずに、されていることによって、堤さんも、どんどん自分の、実現したい、世界というのを、着実に、実現していっているんだと思います。そんな堤由紀子さんとつながりたい方は、Facebook で、申請、お友達申請してくださいというふうに言っていただきましたので、こちらの、インタビューを掲載している、ページに Facebook のアドレスを載せておきますので、コンタクトされるときには、ラジオ聞きましたっていうふうに書いてくださいというふうにおっしゃってたので、そのような形でコンタクトを、よかったら取ってみてください。はい。で、このちょこちょこラジオではパーソナリティを、の方を募集しています。もし興味ある方は、ぜひご連絡ください。ちょこちょこラジオの公式ブログのリンクからお問い合わせいただければと思います。それでは、また次回も素敵なゲストをお迎えしていますので楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。